サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
こんにちは。今日は愛生薬局の薬剤師の西さんにお越しいただいています。
よろしくお願いします。愛生薬局の西です。
西さんは薬剤師さん、はい、ということなんですけども、はい、薬剤師さんっていうのはお店にいてたり病院にいてたりっていうのがあるんですけども、はい、訪問の薬剤師さんについて今日お話ししてくださるということなんですけども、
はい
はい、よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
普段はどちらでお仕事をされてるんですか？
はい、はい、私はですね、店舗に所属している薬剤師ではなくて、はい、愛生薬局 の支店の方ですね、本部の方に所属しております。はい、普段は店舗で毎日処方箋受け付けてという業務をしているわけではないんですが、日々大体大阪府下を中心に、はい、近畿全般的に在宅医療に関する推進担当をしております。はい、ですので、いろいろな関係職種の方にご挨拶したりとか、はい、いろいろ連携して相談したり打ち合わせしたりっていうようなことを今やっております。
はいはい、方の相談に乗られたりとか、はい、アドバイスされたりとか、
そうですね、どっちかというとアドバイスしていただくこともまだまだ、ね、多いと思ってます。はいはい、
まず訪問の薬剤師さんの役割について教えていただけますでしょうか？
はい、わかりました。訪問薬剤師の役割といったところですが、大きくちょっと2つの側面からお話しさせていただこうと思ってます。まず一つは、当然患者さん、ご利用者さんに対する役割、あともう一つは、一緒にチームとして支えてくれる関係職種の皆さんに対する役割、この2つがどうしてもあると思うんですね。まずその患者さんとかご利用者さんに対しての役割なんですが、ここはもうまず重要な内容として、その患者さん本人が薬を適正に使用できるようにフォロー、本当にここに尽きるかと思います。はい、適正に使用するだとか、そのフォローに関してはまた後ほどちょっとお話しできればと思います。はい、関係職種の方に対してのフォローに関してなんですけれども、やっぱりこれ在宅訪問することでですね、知り得た患者さんの生活状況に応じて、例えばドクターに処方提案をしたり、あと処方提案だけじゃなく、その薬がたくさん残ってたらそれの日数調整を依頼したりですね、はい、お医者さんに対してはそういうことをやっております。あとですね、はい、現場でその薬の管理をされている方へのフォローといったところ、はい、これも薬剤師の非常に大きな役割の一つかと思ってます。はいはい、で実際どういうことかというと、はい、例えばその訪問看護師さんがですね、お薬の管理していただいている場面って多いと思いますし、はい、その訪問看護師さんの業務の中でやっておられるのであるんですけれども、はい、ただですね、その薬の管理に対する時間がすごい、それを占める割合がものすごく大きくなってきた時って、はい、単純に大変なんですね。はいはい、大変だと思うんですね。はい、でそういった部分、その薬の部分に関して薬剤師が担うっていったところで、今の訪問看護師さんとの連携って大変、はい、薬剤師と訪問看護師の連携って増えてるような状態です。
はい、お薬がすごくたくさんある方もいらっしゃいますもんね。
そうなんです。
そこをこう見ようと思ったら時間がかかってきたりもするの、そうですね、よくわかります。
やっぱりお薬なんで、はい、その間違ってはいけないという、当然プレッシャーもあられて、ね、なかなかの大変なところがあったりするのかなというのは、はい、私どもを見てて思うところだったりしますね。
そしたら、はい、実際どのような方に訪問をしていらっしゃるんですか？
はい、訪問に関してはですね、まず大きな話で言うとですね、はい、ご本人がご自身の力だけでは、薬が適正に使用できない、はい、そういう方に訪問してます。じゃあ具体的にどういうことかと言いますと、はい、大きく分けて大体3つのパターンがあって、はいはい、まずパターン1つ目は高齢者の方。
はい、はい、高齢者の方、
はい、多分皆さんイメージ湧きやすいと思うんです。
はい、
はい、で2つ目が小児でお子さんで、はい、高リスク、ハイリスクな疾患をお持ちの患者さん、
はい
はい、ご自宅でケアされている、重症筋無力症とかいろいろあると思うんですけど、ハイリスクなお病気の小児の患者さん、
はい、
の方にも訪問に行きます。
はい、
で3つ目、この3つ目がですね、精神領域とか心療内科領域をの疾患をお持ちの患者さん、この方たちの訪問もやっております。先ほど丸1の高齢者、
高齢者の方、
丸2の小児というのは年齢が大体特定されてますけども、丸3のこの精神領域とか心療内科領域っていうのは、それこそ小中学生の方からご高齢の方まで年齢って特定されないと思いますので、様々な幅広い年齢の方に行ってるっていうのが現状です。
はい、 質問なんですけども、
はい、
小児の方に行く場合、はい、お母さんとかお父さんとか、ま、でも薬を管理できるんじゃないかなと思うけど、それでもやっぱり薬剤師さんが入る方がいいっていうのはどういう場合なんでしょうか。
あ、そうですね、はい、小児の患者さんの特徴として、お薬の面から言うと、はい、結構加工をしないといけない、はい、加工っていうのは例えば錠剤をそのまま渡して飲めるかといったら飲めなかったりします、
はい、
その場合粉砕にしたり、はい、あと、液状にしたりっていう、はい、こういう結構加工をしないといけない場面が小児の方って非常に多いんですね、
はい、
で、まあ、そういったお薬になると、はい、ご家族でできる方もおられるんですけども、うん、やはりこう細かくこう刻んでいったりとかですね、はい、あの用法のタイミングが複雑だったりする傾向にどうしてもあるんです、
はい、
その小児の方の親御さんっていうのが、はい、やはりお子さんが小さいので、はい、あのまだまだやっぱりお仕事の方も忙しかったりする、
そうですね、
はい、そんな中でやっぱり管理が十分にできなかったり、はい、管理をしてたとしても、はい、ものすごくもう時間のない中で、まあ、それこそ自分ご自身の睡眠削ってやっておられたりする場合って、はい、やっぱり結局どっかでなんか間違っちゃったりとか、うん、まあ、思うようにいかなくなってっていう悩みって非常に多いんですね、
はい、
でそうなる前にやっぱりこう薬局、薬の部分に関しては薬局がフォローする、薬剤師がフォローするっていう体制を取られる場合が今多かったりします。
それだったらとてもあの助かりますもんね。
そうです、我々見てもお母さん方大変だと思
います。大変ですもんね。
大変だと思います、はいはい、
で今まあ小児の方のもフォローの仕方も聞いたんですけども、はい、他 の、 あの高齢者の方とか、はい、さっきの丸さんの方、
はい、
あの精神の方とかどのようなフォローをされてるんでしょうか。
はい、じゃあ実際にちょっとフォローに関してなんですけども、はい、またあの今区分ごとに3つの、ね、はい、パターン言いましたけど、はい、ちょっと順にお話しさせていくと、はい、まずあの高齢者の方の場合なんですが、はい、高齢者の場合ってやっぱりあの、一方化だとかご存知のような、
はい
はい、あと服薬カレンダー、
はい、
あと、まあ、そんなツールを使って、まあ、まずその飲み忘れとか飲み間違いがないような工夫をやります、
はい
はいはい、ここがやっぱり一番先に来るところかなと思いますね、はい、でこちらがですね勝手にこのカレンダーで行くよとか、うん、ここに置いとくよとかって決めるんではなくて、
はい、
高齢の方で認知症があったとしてもその本人と相談して決めていくというのがやっぱり大事かなというふうに思って、
はい、
出ます。あの薬の置き場所とか、はい、あの無時間とかですね、そういうのも全部あの、まあ、相談して取り組んでいくっていう形で今やってますね、
はいはい、そしたらどのような方にどういうフォローをされているのかなっていうのが気になるんですけども、
は
い、
まずですね高齢者の方の場合ですね、はい、のフォローに関してこれはその、まあ、よくご存知の一方化だとか、はい、あと服薬カレンダー、まあ、そういうのがあると思うんですけども、はい、まあ、そういうのを使ってあの飲み忘れとかあの飲み間違いがないようなまず環境整備というところをやります、はいはいはい、やはりまあそこが一番結構、まあ、あの大事なところだったり高齢者に関してはするかもしれないですね、うん、
はいはい、
でまあ、ただですねその整備する中で気をつけないといけないところもちゃんとありまして、
はいはい、
やっぱり高齢者の方ってそれまで の、 その生きてきた経験だとか、はい、ご自身の好き嫌いってやっぱりあられたりしますので、はい、こっちがやりやすい方法で環境整備するんじゃなくて、
はい、
まあ、ちゃんと聞きながらあのお話を伺ってある程度適したやり方を、はい、まあ、こっちで相談しながらやっていく、はい、高齢者に関してはそんな感じの、
はい、
こともやってます、
はい、
であと実際のフォローの一つだと思ってるんですけど、はい、高齢者で例えばお一人暮らしの方、まあ、独居の方ですね、はい、こういう方に薬剤師が定期訪問することによってやはりあの見守りの目が一つ増える、
はい、
まあ、この辺っていうのは非常に大事なとこかなと思ってます、
はい、はい、そしたら次小児の方なんですけども、
はい、
小児の方についてはどんなフォローされてるんでしょうか。
まあ、この場合ですね、はい、まあ、小児であの先ほど申しましたこの、はい、まあ、場合ってその小児で高リスクの疾患をお持ちの方の前提でちょっとお話しすると、はい、まあ、こういった方ってその本人さんとのコミュニケーションがまあ取りにくい場合ってまあどうしても多くなってきます、うん、はい、そうなると実際にケアしているまあ家族の方とのコミュニケーションがまあ中心になってきて、
はい、
まあ、お母さん方がどうしても多くなるんですけど、はい、そういうところが中心になってきます、はい、環境整備の工夫としては高齢者と同じような一方化だとかあとカレンダー、はい、ですね、まあ、そういうのを用いたりするんですがどうしても特徴的なところが、まあ、その親御さんとのコミュニケーションが中心になるんですね、はいはい、で、まあ、中にはやっぱり親御さんそのご本人さんの薬の状況というのは親御さんの、はい、
心配とか、ね、
そうなんです、
不安とかがありますもんね、
はい、それが反映されちゃう場合があったりするんですよね、
はいはい、
まあ、分かりやすく言うと、まあ、はい、あの薬減らしたいと思ってるとかですね、はい、飲ませたくないと思ってる、はい、おられる場合っていうのがあると思います、はい、でやっぱりこういう場合って、まあ、内容にもよるんですけども、はい、服薬の の意義っていうか、うん、場合によってはその薬理作用とか、うん、
はい、
そういうのに照らし合わせてお話をして、はい、正しくこう服用できるように、うん、ケアしている方が正しい服用を、まあ、に持っていけるようなところで薬の説明もあらゆる角度から説明するといったところがやっぱり一つの役割かなと思ってますね、
うん、はい、頼もしいですね。その次、はい、精神の疾患の方にはどのようなフォローをされてるんでしょうか。
はい、この方たちの場合って、はい、やはりまあ薬の種類がまあ多かったりですね、
はい、
あとその服用のタイミングがまあ割と細かいだとか、
はい、
それとかの、まあ、時間で決まってるとか、はい、まあ、シビアに管理しないといけなかったりするっていうことがまああったりするんですけども、はい、状況に応じて薬が変更になる場合もあります、はい、まあ、いわゆるきめ細かいケアが必要な場合というのが大体ほとんどなんですね、
はい、
障害精神疾患の方、はい、あと心療内科療育の方って、まあ、先ほど申しましたように年齢が特定されてません、
はい、
あの幅広い感じで、
はい、
まあ、お子さんから20代30代、
はい、
あと高齢者の方もいる、はい、様々なんですね、
はい、
でそのまずあの患者さんがその未成年とかの場合っていうのは先ほどの小児の場合と同じように家族の方とのコミュニケーションを取りながらあのフォローを実施するんですけども、はい、家族の方っていうのは、はい、まあ、特にその患者本人のですね、はい、生活リズムとか、まあ、例えばその外出の状況とか生活の、まあ、睡眠の状況とか、
はい、
まあ、そういうのをよくやっぱり見ておられますので。
そうですね、
はい、そうなんです。そういうところからのやっぱり情報収集っていうのがまず一つ、はい、あの非常に大事なところになってきます、はい、でもちろんご本人に対してもですね、まあ、直接の対話ももちろんしますし、やっぱり今のあなたには、まあ、あのなぜ必要なんだっていうのをそれぞれの年代とか環境に応じて説明してです、はい、その時にはその解き伏せる時もやっぱりあります、
はい
はいはい、であと時にはまあ励ましてあげたりすることもあったりしますし、はい、まあ、そういった形で今あのフォローを実施してます、はい、これ大体未成年の方にこういうフォローの仕方が多いですね、
はい
はいはい、じゃあ実際ちょっと大人の患者さんになってくるとですね、
はいはい、
まあ、今申し上げた未成年のフォローに加えてやはりそのご自身です、まあ、外出されたりですね、
はいはい、
まあ、体としてはお元気なので、うん、そういうことも結構多かったりするんですね、
はい、
まあ、そうなると何が起こるかというと、まあ、例えば今もらってる病院の薬とは別の病院に薬をもらってみたりとかですね、
はい、
まあ、ご自身で薬を購入されたりっていう場合って結構あられるんです、
はい
はい、そうなったらもう当然ご想像の通り、はい、飲み合わせのチェックが必要になってきますね、
はい
はい、まあ、そういったところもアンテナ張ってあのフォローしていく必要が非常に大きくなってくるような年代だったりしますので、うん、まあ、そういうことを実施してます、
はい、
で今申し上げた通りなんですけど、はいはい、精神疾患とか心療内科領域の患者さんというのは、うん、環境整備的なフォローっていうのももちろんやりますけども、はい、まあ、どちらかというとその心理的なアプローチ、はい、まあ、そういうところがどうしても重要になってくると思うんですね、うん、はい、例えばですね、はい、その患者さんによってはその、まあ、薬のことをもう本当にもう我々顔負けぐらいにも調べて、
はい、わかります、
わかるでしょ、
うん、いらっしゃいます、
は
い、
そうなんです、はい、もうあのなんでそんなこと知ってんだろうっていうね
、はい、
どうやって調べたのかなという方もおられるんですけども、はい、おられたりとかですね、はい、でそういう方によってはですね、そういう方プラスこだわりが強ければ、
はい、
まあ、ご自身の解釈でですね、うん、服用しなかったりとかっていうのがあったりしますので、
はい、
やっぱりそういう時にこちらの専門目線っていうのが非常に役に立つのかなというふうには思います、
はい、
持ってます。で、ちょっと手前味噌ではないんですけども、はい、やはりその専門家から言われる場合の受け取り方ってやっぱり患者さんたちって、うん、あの真摯だったりしていただける時もありますので、
はい
はい、まあ、そういう時にあの、はい、きっちり説明するっていうのが大事ですかね、
はい、
でただ一方でですね、あまり強く言い過ぎると逆効果の時もあったりしますので、
はいはい、
やっぱ様子見ながらの対応になります、はい、あのまあ、しんどかったら、まあ、今は飲める時だけでいいですよ、
はい、
まあ、その代わりあの次先生に言いましょうとかですね、まあ、こういう持ってき方する時 も当然あったりします。
あと患者さんについては、
はい、
あのそのようなフォローの仕方ということだったんですが、先生に相談するとか、
はい、
その辺の連携というのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、まず、まあ、これもですね、
はい、
処方するお医者さんに対する、
はい、
まあ、連携方法、
はい、
あとそれ以外の関係職種の方に対する連携方法とちょっと分けてお話しすると、はい、処方医ドクターですね、
はい、
処方医に対する連携というのはもういわゆる処方支援と呼ばれるんですけれども、
はい、
お医者さんが処方するのをフォロー、まあ、手助けする、まあ、処方支援ですから手助けですよね、
はい、
まあ、こういったところになってきます、
はい、
でまあ、これもちょっとどういうことかっていうと、
はい、
例えばそのお家に残薬ですね、薬がたくさんある場合で、まあ、よく多分
あの
ご存知だと思うんですけども、はい、こういった場合って薬局がちゃんとその残薬の日数を管理し把握して、うんうん、
はい、
事前に病院の先生に連絡して、うん、まあ、日数を調整してもらうように事前に連絡します、
はい、
先生次の処方はいつも30日ですけど10日薬が余ってるんで20日でいいですよって、はい、まあ、法外ですよね、
はい
はい、そういう連絡だとか情報提供したり、
はい、
あとですけど、
はい、
飲み合わせが悪いのを発見したので、
はい、
先生この薬はこっちの方がいいですとか、はい、あと服用タイミングをずらしませんかとか、
はい、
まあ、こういう提案、
はい、
あともうそれこそ思い切って削除 減らさないとダメですっていう言い方をしたりとか、うん、いろんな場合ありますけど、はい、そういうような情報をお伝えすることで、まあ、処方支援をしているというのがドクターとの連携です、うん
ね、
はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。